理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第207回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月に入りまして。
早いですね。
桜もそうですよ、だんだんほころびて。
ちょっとでも今年遅いですよね。
開花っていうのの発表が先走りすぎなのかもしれないなと思ってるんですけど、
ん？
満開のタイミングは普段のとしてあんま変わんないんじゃない？
いや、今までってどんどんどんどんなんか早くなってる印象があって、
あ、そう、
3月中にかもう満開になって、4月は葉桜、特にだから入学式がもう葉桜というか学桜というか、で卒業式に満開だといいねぐらいなイメージがここのとこ強いんですけど、うん、
私の印象は今年そんなに満開の時期はあんま変わんなくて、
うん、
開花の発表がちょっと早すぎた感じかなって。
なるほど。どうなんでしょうね、その 平年並み、平年というのがどうなのかなと思いながら、
うん、
4月でまあちょうど東京で行ってしまえば入学式前後に満開なので、いい写真がたくさん撮れるのではないかと思いますが、
うん、ソメイヨシノが、
はい、
東京だとちょっと入学式には早めで、
うん、
私が生まれ育った北関東だと入学式ちょうどぐらいなんですよ、
はい、ほう。
で、桜ってね、前も結構ずっと前に話したかもしれないんですけど、
はい、
一言で桜といってもすごいたくさん種類があって、
うん、
この前というか実家に帰って桜っぽい木が、うん、庭にあって、そういえばこの木って桜だっけって聞いたら、ひな桜っていう品種で。
ひな桜？
そうだ、3月の上旬に。
あ、おひな様のあたりに咲くっていう。
そうそうそう。っていうのとかがあって、そうすると、
うん、
卒業式って3月の上旬のところもあるじゃないですか、学校によっては。
あ、あるんですか？
結構あるんですよ、卒業式自体は。
あ、そうなんだ。
そういうのに合わせて卒業式を桜でっていうのとかができたり。
あ、そうかそうか。品種がたくさんあるってことは満開になる時期も違うから、
そう、
まあ、変な話、あの桜を選べば全ての時期というかいろんな時期に満開になるわけですね。
そう、あの河津桜とかは早めで有名ですよね、赤っぽい、
うんうんうん、はい。
で、ソメイヨシノは東京だと4月の頭ぐらいがだいたい満開になるパターンが多くて、
うん、
で花屋さんとかにある桜の木というか、
はい、
桜の枝はソメイヨシノではなくて山桜に近いタイプの、あまりね横に広がらないタイプの品種だったりとか、あとまあしだれ桜あり、八重咲きの桜あり、
うん、
とかで結構ね桜の種類はたくさんあるし、うん、開花のタイミングも結構違う。
うん、ソメイヨシノって、基本的に花が先に咲いて後から葉っぱっていうので、まあ有名って言い方は変ですけど、
あれ日本人が好きなタイプだよね、
うん、
枯れ木に花を咲かせましょうと。
他の桜は別にそうではないんですか？
ね、山桜の系統は、
うん、
葉っぱの方がちょっと先に出るぐらいかな、花が咲くよりも。
でもなんか近くで見るというか、どの種類かわからないんですけど、しだれ桜もやっぱり花が先に咲いてるんですよね。たまたまそういうやつなのか、うん、それとも桜っていうのが比較的、まあ、全てじゃないにしてもそういう風に花が先に咲きやすい品種なのかなと思ったんですけど。
別に やっぱりね、日本人は枯れ木にお花がポコポコポコってつくの好きなので、
あ、じゃあなんとなくやっぱり品種改良してそういう風なものが増えてきたんですかね。
そうなんじゃないかと思うんですよね。梅も桜もそうでしょ。
そうですね、梅もそうです。
そうで、山桜っていう自生してるタイプは、うん、葉っぱが早めに出るタイプが多いんで、うんうん、 なのでその辺もあって、人間というか日本人が好みなものが品種として残ってるんじゃないかなと。
ああ、なるほど。
そうで、ソメイヨシノはね、
はい、
ソメイヨシノっていうのを作ったところからみんな株分けというかですね、うん、要は枝をチョキってやって増やすって言ってるので、
はい、
全く同じクローン。
おお、ドローンではなくクローンなんですね。
クローン、
はい、
同じもの、同じ遺伝子で、うん、生きてるんですけど、うん、そういうのもあってほぼ同じタイミングで咲くわけ。
そうかそう、個体差っていうのがあまりというかほとんどないわけですね。
極端に少ない。
なのでそういう同じ地域に生えてるような、まあ、気象条件がそんなに変わらないところだとほぼ同じような生態を示すと。
そう、もちろんね、うん、あの日当たりがいいとかね、
はい、
あの風が吹くとか吹かないとかで、うん、暖かかったり涼しかったりするかもしれないですけど、大体、うん、同じエリアのものは同じ時期に満開になったりするんだよね。
まあ華やかですよね。本当にこの1年のこの1週間だけってなっちゃうけど、 その後は毛虫の季節ですもんね。
最近あまり見ないけどね。一方で同じ品種なんで、うん、病気とかが心配されていて、うん、病気が1個入るとみんな、いっぺんに、感染してしまうとかっていうのもあって、その辺は心配されてるところですかね。なので皆さんソメイヨシノっていうのをに親しまれてる方多いと思うんですけれども、うん、みんなこう株分けというか、同じものを複製して増えてんだなって、うんっていうのを意識してだから揃ってるんだろうっていうのと、うん、違う桜を、うん、ね、桜並木の中でもねたまに違うのが混じってることがあるんですよ。会社のそばの桜並木も一本だけ大島桜だったりして、あこいつ白いぞとかっていうのがあったりするので、
白い化け物ですか。
白い化け物ではないですけど、なんかタイミングが微妙に違って色も違う。
なんでそこだけ一本違うんですか。
わかんないんですけどね。そんな感じで、もう場所によってはね、桜、この配信してる時には桜が終わりに近いかもしれないですけど、うん、いろんな感じで、あ、でも八重咲きはまだ咲いてないかな。うんうん、見てみるといいんじゃないかと思います。
はい、飲みすぎないようにだけは注意しましょう。あとゴミは持ち帰りましょう。はい。はい、
今日はですね、桜の全部同じなんですよっていうのにも、ちょっとだけ関係があるんですけど、うん、この前、うん、番組で性別の話というか、
はい、
魚の、ね、卵が産めるか、うん、どうかみたいな、性別が変わるみたいな話をしたんですけれども、
はい、
ちょっとね、性別の話をしてみようかななんて思っています。
お、性別の話。
ね、なんで性別があるのか、
みたいなことを。オスメスがある。
そうっていうのが、はい、うまく説明できるかわからないんですけど、ちょっとやってみようと思っております。
はい、よろしくお願いします。
ということでですね、今日は、性別の話をするんですが、
うん、
その前に、生物の話をしようと思います。
お？性別ではなく生物の話ですね。
そう。生物とは何かって、前もね、ちょっとお話したことあるんじゃないかと思うんですけど、
は
あ、どんなものが生き物というか生物なんでしょうか？
逆を言えば生物じゃないものがどんなものかっていうと、なんだろう、変わらないもの？であったり、なんだっけ、次世代とかそういう次の世代とかがないものですよね。生物じゃないものっていうのは。生物だと、
子孫が残ってる。
世代、あ、そうね、世代交代というか子孫、そうそう、子孫繁栄を願うもの。
願ってるかどうかわかんないけどね。
うん。
まあまあ。 生物っていうのは、
はい。
まず、環境の中で、外界と区別できる表面というかですね、生物の内側と外側があるっていうのも一個大事で。
ほう、あ、そうか、空気は生物ではない。
とか、
うん。
なんていうかな、個体として認識できることがちょっと大事なんですね。で、そいつが、外と、要は環境の間とエネルギーや物質のやり取りをして、何かしらのことが内側で起きて、で、さっきもちょっと出た、自分と同じものを複製して作れると。っていうのが、まあ、生物って言っていいんじゃないかと思うのね。
なんか、とりあえず、物がいるわけですね。で、しかもそれが、増えていくというか、自分と同じものとして増えていくものってことですね。
そうそう。今、この地球上で生物っていうのを考えてみると、そういう特徴を持つのが生物なんじゃないかなっていう。どっちかって言って、生物を定義してそれを作ってるわけじゃなくて、世の中にあるものの中で生物って何かな、生物と生物じゃないものを区別する線ってどこかなって考えると、今言ったみたいなことが生物なんじゃないかと、はい
はい。定義がありきでものがあるわけではないから、まあ、
そうそうそう、
こういう感じでしょうっていう流れですね。
なので、
はい、
生物のような生物じゃないようなものがあったりとか、生物っぽいけど、この定義だと生物じゃないよねみたいなものもあったりするんですけどね。
定義の仕方によってはグレーゾーンなものも出てくることもあると、
よく言うのはウイルスっていうのは、生物というか例えば人間の中にインフルエンザウイルスが入ると、それが増えてまた体の外にボンって出てって他のとこに感染してってなるじゃないですか。
はい。
でもウイルス自体通常は、外と ものというかエネルギーや、物質のやり取りをしなくて、ある特定の生物の細胞にくっついた時だけ、自分を複製する、プログラムを細胞の中に突っ込んで、ウイルスを細胞に複製させる、っていう風になってるんだよね。
ああ、じゃあその、いや、そうか、エネルギーのやり取りっていうのが、ちょっとグレーに入っちゃうわけですね、ウイルスの場合は。
とか、自分と同じものを複製して増えるっていうのを、自らが複製されるように仕向けるだけで、自分が自分を複製するわけじゃないんですよ。
あ、はいはいはい、あ、人というか、他の細胞を乗っ取って作らせてるだけであって、自分は何もしてない。
そう、それで、出ちゃった後は物質としてしか振る舞ってなくて、生きてる感じはしないわけね。
ほう。
漂っている時には。
ほう。
みたいなことがあって。
その割にはなんかすごい厄介ですね。
生物っぽいような生物っぽくないようなっていうのがあったり、あと、地球みたいなね。地球って外界とのエネルギーのやり取りしてて、一応区切りがあって、なんだけど、地球は地球を生まないよね。
いや、パラレルワールドっていうのを作ってるかもしれないですよ。
それは地球が作ってるわけじゃない。
まだね。
そう。で、だとすると、地球を生物として捉えていいか、みたいな話したなった時に、今の定義だと、生物ではない。
まあ、宇宙船って言い方はしますけどね。
あ、そうそう。で、要は複製しないからね。でも、複製しなくても、要は、地球ができて、なんかの生物が発生して、ずーっと生きてたら生き物だけど、複製しないままだけど生き物っていう可能性もあるじゃないですか。
ほう。
みたいな感じで、まあまあ、多少グレーなところがあるんですが、今日考えるのは、自分の子孫を残すっていうところなのね。で、昔々、その生物っていうのが、地球上に現れて、単純な、生物ができた時には、まさに自分を複製しなければ いけないわけでしょ。
うん、まあ いわゆるコピーを作るってことですよね。
そうそうそう。
はい。
で、まあ今の、うん、生物にも共通するんですけど、うん、細胞みたいな、うん、自分と環境を隔てる、うん、袋というか、うん、側に入ったものの中で、同じものを、本当に必要なものを2組分作って、うん、2個に分かれるっていうタイプの細胞分裂みたいなね。
はい。
必要なものを複製、中で複製して、二つに分かれるみたいなタイプの複製の仕方っていうのが、ずーっと続いてきたし、今もやっているわけね。
うん。自分の、まずコピーを作っておいて、それからブツッと二つに分かれるわけですね。分裂。はい。
大腸菌とかね。そういう菌類とかは、自分を二個にポコって分ける前に、中のものを、必要なものは、必要なだけね、2個に分かれても大丈夫な分だけ作って。
2倍、2倍ってやつですね。
そう、2倍にして、うん、半分に分かれると、細胞分裂って言って増えていく。
はい。
これ分かりやすい。うんうん、で、次の世代ができるっていうのがあるんですけど、はい、さっきのね、ソメイヨシノではないんですが、うん、同じものを作っていくわけだな。
うん、基本、まあ、そのまんまコピーしてるだけですもんね。
うん。で、同じものを作ってるっていう風に言ったじゃないか、さっきって言われるんですけど、まあ、そうなんですが、うん、ある時に、細胞の中身を逆にね、くっついて、中のものを交換する。二つ以上のものがくっついて、中のものを交換するっていうタイプの、ものが出てきたわけですよ。
コピーして二つに分かれるのではなくて、二つの別々のものがくっついて、一個になってしても、それは倍量だから、しかもその中でちょっと一回混ざっておいて、その後また分かれるってことですか？
うん。とりあえずくっつく。例えば、周りの栄養がとっても少なくなっちゃった時に、うん、二つの細胞とか複数の細胞がくっつくと、うん、生き延びやすいというか。
くっつくっていうのは、細胞が一つになるんですか？それとも単に、プチュッと横にくっついてるだけですか？
一個になる。
ああ、一個になっちゃう。
そう。でも、そうすると、
うん、
本当は細胞の中に1個だけあればいいものが複数個になっちゃうんで、
うんうん、倍になっちゃうんですね。
それを、減らすというか、うん、合計で1個分にするっていうのをしなきゃいけなくて、
うん、
っていうのをやっているようなものもあったりするのね。
うんうん、
それまあ菌類の中では、飢餓状態になると細胞がくっついて1個になるみたいなことが行われるんですけれども、そんな中で、
うん、
そういうことをすると何が起こったかっていうと、
うん、
自分をね、ただ単にコピーするっていうのをやっていた時期は、
うん、
当たり前ですけど同じものを作ってるんだけど、たまにコピーミスが起きたりして、生きていけない子孫ができちゃったりするんだけど、
うん、
ちょっとだけ、同じグループの中でも多様性、
うん、
つまり、同じ仲間ではあるんだけど違うものっていうのが、できていた。
コピーミスだけど別にその生き延びるためには影響がなかったものが、まあ、ちょっとずつちょっとずつ増えてってって感じですね。
そう。で、ものによってはよりよく生きられるものができたりするんだけど、
うん、
まあ、それを一般的に進化とか言うんですけど、
ほうほうほうほう。
それを、グループの中で、進化しやすいじゃないや、生きていきやすいやつはたくさん子孫が残せて、
うん、
っていうので増えていくっていうのがあるんだけど、
うん、
さっきの複数のものがくっつくっていうのができるタイプのものが出てくると、今度は、あっちの変更とこっちの変更を、いいとこ取り、もしかしたら悪いとこ取りなのかもしれないけど、それを混ぜるっていうので、より早く多様性が増えるっていうことができるようになったものがあって、
ああ、じゃあ いわゆるその偶発的なコピーミスを狙うのではなくて、あえてそういうふうに、混ざることによって、
そう、コピーミスの組み合わせが一気に増えるわけですよ。
うん、なるほど。
隣の子がやった問題の解き方を学べるわけね。
うん、うん、うん、うん。
で、それは意図してやったわけではなくて、いくつかの、うん、細胞で起きてたことが、
うん、
相乗効果で複数のものがくっついて、うん、1個になるっていうのと、
うん、
コピーミスがあるっていうのの相乗効果で多様性がより広がるっていうふ
う
に、
ん
まあ、進化したというか変わっていったっていうのが
で、その中で生き延びやすいやつはどんどん数を増やしていくっていうのもプラスでなっていくと、まあ、いいものが残ってきまし、きやすくなりますね。
うん、っていうのと、その同じグループの中で微妙に違う多様性ね、
うん、
が増えるので、
うん、
さっき、ちょっとだけ話した同じ病気にかかりやすくなるとかっていうのもかかりやすい個体とかかりにくい個体が出てくるわけ。
はあ、なるほど。
うん、あとは、はい、得意なことが違うから、うん、ある敵からとか、
うん、
逃げやすいとか、うん、食べられにくいとか、
うん、ほうほうほうほう、ちょっとまずいとか。
そう、個性があるから、
うん、
一部だけでも逃げ延びれば子孫が残せる。
あ、全滅はとりあえず避けられそうっていう。
そうそうそうそう。っていうのがあって、それをまあ、有性生殖なんだけど、
有性生殖？
つまり一個じゃなくて複数のものがくっついて子孫を残すっていうことをやりましょうっていうふうに、決めた生き物がいたわけ。
あ、じゃあ、たまたまその飢餓状態になったらくっついててっていうのを、そっちの方がより良いぞっていう風になったら、もうそうやって子孫を残すっていう風なものになってったわけですね。
そう。それが、その、うん、性別というか、
うん。
二つの親から、一つの子供ができるっていう、ものの、始まりなんだよ。
ああ、そうか、ああ、そうか。なんか、オス、メスっていう概念をと私たちは持ってはいるけど、別にオス、メスっていうわけではなく、それをもっと単純化して、二つの個体から、そこの、まあ、いいとこ取り、悪いとこ取り、まあ、両方の
情報を混ぜて試すっていう。
なるほど。っていうのが、まずはスタート。
そうそうそうそう。
ほうほうほう。
で、今でも、その、接合詞、うん、オス、メスって言わないんですけど、なんだっけ、シダ植物とか、
うん、
苔みたいなものの中には、オスメスは関係ないけど、細胞を融合して、要は二つの違ったものの親から、一個の子供を作るっていうのが行われるものもある。
ほう。でも、オスメスとは言わない。
うん。で、
うん、
そうなってくると、
うん、
作戦が出てきまして、
ほう。
コストが安いけど、なるべくこう、自分では、コストを安くして、たくさん子孫が残せるようにするタイプと、
うん、
コストをかけて確実に子孫を残せるタイプっていう二つのタイプが出てくるわけ。
ほう、ほうほうほう、薄利多売と高級志向ってやつですね。
な感じとしてはね。
うん。
で、確実に子孫が元気に残せるっていう、いろんなものを自分で持って、
うん、
っていうのを、メスって言って、で、うん、コストを安くして、特徴だけ、要は、さっき言ったバリエーションが違うって言ったじゃないですか。
はい。
そこの特徴だけを、伝えられるっていうものが、
うん、
オスって言って、その二つが揃うと、子孫が残せるっていう風になってきたのがオスとメスの始まりなんですけど。
あ、じゃあ元々は別に、その二つくっつく二つは、同じというかそんなに違いがなかったのが、そこに差が出てきたわけですね。
そう。でね。
うん。
例えば、植物では、うん、 自家受粉はできないけど、多花受粉ができるっていう花のタイプの植物があります。これ何かっていうと、自分のおしべと自分のめしべがくっついて、花粉がね、くっついてっていう時には実がなりにくくて、他の木から飛んできた花粉だと実がなりやすいっていうのがあって、どういうことかというと、一つの木だけど、一つの木っていうのは一本でしょ？
はい。
で、その中に、おしべとめしべっていうのがあって、おしべは花粉を作るんだよね。
おしべは、はい、花粉を作ります。
で、めしべは実になるんだよね。
ああ、はい、実になります。果物になる。
要は、両方持ってるわけでね。
うん。一つの木だけど。
そうそうそう。で、うん、花粉を隣の木に送れると、
うん、
新しい実がなりやすくて、
うん、
自分の中だと、実がなりにくい。
うん。
っていう特徴があると、
うん、
つまり、オスの木とメスの木があるわけじゃなくて、
うん、
オスメス両方の機能を持った、個体がたくさんあって、うん、お隣さんちの、花粉をもらってくると、
うん、
新しい、実がなるっていう。
そうか、一番近いのは自分の中のオスメスだけど、そこは、受精しにくいわけですね。
そう、実がなりにくくなってる。そうそうそう。っていうタイプの植物は結構多くて、要は、果物を作るのに、一本だとなかなか実がならないけど、果物畑にするとたくさんなるみたいなのもあるんですよ。
まあ、最悪、一本しかなければ自分たちでどうにかは子孫は残せるけど、まあでも他の木の方が残しやすいわけですね。
そうそうそうそう。で、一方で、木が育ってくると、もう、雄花しか作りません、雌花しか作りませんっていうタイプのやつもあるんだよね。
ほう。
一番わかりやすいのは、イチョウの木で、
うん、
銀杏がなるやつとならない木があるんですけど。
あ、そうなんですか？
うん。
臭い木と臭くない木。
臭い木っていうか、銀杏がなって臭くなっちゃう木と、うん、銀杏がならないんで、うん、あれ、こいつ、種落ちないんだっていう木があるわけよ。
銀杏美味しいですけどね。
そうそうそうそう。で、そんな感じでですね、うん、同じ植物っていうグループの中でも、
うん、
オスメスに特化してっていうタイプもあれば、
うん、
オスメス両方の機能を持っていて、
うん、
お隣さんと、花粉のやり取りをして子孫残すっていうのもあると。
おー、なんか同じようなやつでもちょっとなんか違いますね。
そうで、動物で言うと、うん、例えば、一番身近なところで言うと、人間が入っている、うん、哺乳類っていうのは、
はい、
オスとメスで体の構造も大きく違って、僕はオスでもできるしメスでも機能もあるよっていうのよりは、オスメスを、違う、片方の機能しかないっていう、個体を、増やしてっていうタイプの戦略を持っているのが、哺乳類ね。
はい、そうですね。基本的には、まあ一般的には、オスかメスかに分かれてますね。
で、うん、この前、
はい、
メールでも質問になった魚みたいなものは、うん、卵を作るっていうのは、うん、哺乳類がお腹の中で赤ちゃんを育てるのよりは、機能としてはつけておきやすいんで、両方の機能は持っていて、うん、環境によってどっちか、要は、精子を作って、うん、たくさん配るのが、よく発達して、
うん、
そこの機能をたくさん使うか、
うん、
卵を作って、卵を、産卵する機能を、たくさん使うかっていうのが、環境によって変えられるっていうタイプのものもいるし、
うん、
あとは、まさに生まれたままの時に、オスメスが決まっちゃうのもあれば、
うん、
あとは、カタツムリみたいに、うん、オスでもメスでもよくて、というか、雌雄同体って言って、自分と違う、個体とくっついて、子孫残す。で、オスでもメスでもないっていうタイプもあったりとか。
へぇ、
まあ、いろんなものがあって、うん、他の個体と自分が特徴が違うから、うん、それを混ぜて多様性を作るっていうのが、発展するコツで、うん、さっき言った、 全滅しないっていうのに結びついてるわけですね。
じゃああくまでもまあオスメスっていうまあ違いっていうのかなは一つのその接合するための方法であってそれだけではないわけですね。その子孫を残すための方法としては
そうそうだからさっきも言った、うん、いろんな方法があって、うん人間はオスメス要は男と女が生まれた時に決まってしまって、うん、それは生きてる間に変わらないっていうのを、うん、なんとなく当たり前のように思っているけれども、うん、自分たちがそうだからね、
うんうん、
だし虫とかでもやっぱオスメスが分かれてるものが多いじゃないですか、
うん、そうですね
なんだけど動物によってはオスメスが両方の機能があって、うん、場合によって切り替えるものもあれば、うん、オスっていうのとメスっていうのをどっちかっていうふうに決めないで、うん、他の個体と交換だけできればいいっていうタイプもあれば、そうでポイントは、
はい
多様性がある生物の方が絶滅しにくいんじゃないかっていうのが一つね、
うん、
でその多様性は実は事前には分かってなくて、うん、どんな病気が入るか分かんないし、
うん、
この後暑くなるのか寒くなるのか分かんないし、
うん
みたいなのもあるんで、なんだろうな、別にこれをね、社会的にどうこう言うつもりはないんだけど、
うん、
多様性っていうのは、グループが残っていく上で大事なんだなっていうのは、ちょっと面白い見方だなと思っています。
そっか。例えば、現時点での環境では、なんか、劣勢と思われているような機能が、もしかしたら環境が変わった時に優勢として働く可能性もあるから、それを残しておいた方がいいわけですね。何かの時用って言い方は変だけど。
そう、だから、あいつはちょっと変わってるからって言ったやつを排除するんではなくて、うん、面白いやつがいるなって思った方が、うんうん、後々いいんじゃないかななんては思っています。
そうか、そう、そうですね。やっぱり多様性っていうのがポイントなわけですね。その多様性を生むために、二つの組織がくっつく。で、その組織のくっつくときに、いろんなやり方があるっていうか、
そう。
いろんな表現系があると。
でね。
はい。
一回お話をした、
うん。
どっかの村では、思春期に性別が変わることがあるっていうお話をちょっとだけしたと思うんですけども、
はい
はい、あれはですね、うんドミニカ共和国のサリーナス村っていうところで、
はい
男女の性別が変わるっていうことが、まあ、不思議な現象として起こっているというお話なんですけれども、
はい
体の作りが10歳ぐらいまでは女性なんだけど、うん、その後急に男性器が発達して男性に変身したとか、
うん、
っていうような、ことが起こりやすい、まあ、村があって、
うん、
でここの村はですね、お母さんのお腹の中で育っている時に、
うん、
その前も話出てきたんですけど X 染色体とか Y 染色体っていうのがあって、
はい
普通はお母さんのお腹の中にいる時にホルモンが、男で生まれるか女で生まれるかで出るホルモンが違って、うん、おちんちんがついたり、
うん、
赤ちゃんが産めるような臓器が、
うん、
子宮とかが、
うん、
できて生まれてくるんですけれども、うん、そこのホルモンが、すごくたくさん出ないで、中途半端って言うと変なんだけど、
うん、
性器の発達が半端なままあまり、作られないまま、生まれて、
うん、
そのまま思春期ぐらいまで育って、
うん、
思春期の時にもう一回、ホルモンが、思春期の頃の性ホルモンが出てその時に急に性器の発達がするっていうことが起こる人が、ある程度の確率でいるっていう村らしいんですよ。
なんとなくそこら辺はそういう風な進化をしたわけ、進化
というか、そういう人たちが多くて、うん、それでも、それなりに、子孫を残せていて、
うん、
っていう 村でですね。うん、なので、なんていうのかな、普通というか、私この前、実家に行った時には、
はい、
中学校1年生になる甥っ子が声変わりをしていて、急に背が高くなったりして、うん、お、なんか男らしくなってきたぞっていう感じがしたんですけれども、その前が、男の子っぽかったり女の子っぽかったりっていうのがあまりはっきりしないままなんだけど、思春期の時に急に、男の子っぽくなる、女の子っぽくなるっていうのが起こる。で、その時に、性器の発達もその時にするっていうような人が多い。
なるほど。じゃあ、今、まあ、日本とかでは一般的には、まあ、男の子、女の子っていう風に回れながら分かれてるけど、まあ、それが思春期になってより顕著になるっていうところに、その、性器の発育そのものも思春期に顕著になり、その前が逆を言えばもっと差がないわけですね。
っていうのがあって、女の子だと思ってたけど、体の中は実は男の子で、でも差がなかったんだけど、思春期に、男の子にの、性器発達があるみたいなことが起こるっていうのが本当のところというか、お話らしい。
なるほど。面白いですね。
っていうのがあって、そのサリーナス村っていうのは、はい、記録に残ってるだけでも数百人の、人がそういう性別が変わったように、感じるというか、そういう症状が出たっていうのが、記録されているようです。なんですって。なので、なんだろうな。いつ性が決まるかっていうのも、さっきね、魚では、環境に応じて、オス役になったり、メス役になったりするっていうのがあったんですけども、人間というか、哺乳類の中でも、傾向として、思春期までは、役割が決まってないわけじゃないんですけど、最終的に決まってるんですけど、そこで、急に、あ、男になる、女になるっていうようなことが起こるっていうことも、ありえない話ではない。で、一方で、植物とかでは自分の、そのままのクローンが増えていったり、人間が同じものばっかりを増やしたりするっていうのがあって、なんていうかな、多様性を減らすっていうのをたくさんやっているところもあったりするっていうね。いろんな、こう、人為的に多様性を減らす？あ、まあ、何？ペットとかでも血統を守るとか言うじゃないですか。
そうか、そうか、そうですね。はい、はい、はい。
そうそう。で、多様性が増えた方がいいとか減った方がいいとかっていうのを、まあ、人間の勝手にね、操作したりして、逆に、多様性を作っていいものだけ、なんていうかな、残すとかっていう品種改良ということとかも行われたりして、そういろんな風にその多様性っていうのが使われてるんだなというのを覚えておくといいんじゃないかと。
はーい。犬なんてね、はい、なんかすごく多様性を求めていろんな種類ができたきたけど、今度はその多様性を守るためになんだろう、純潔というか、そういうことをやってるっていう。そうそうそう、
血統っていうね。
なんか矛盾してるというか、面白いですね。はい。
そうですね。ということで、今日はちょっと性別の話とか、多様性の話をしてみました。はい。はい、ということで、今日この辺にしたいと思います。はい、そんな理科の時間では、皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージはメールで送っていただくか、そんないプロジェクトのホームページから投稿してください。メールアドレスは、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、sonnai.com、そんない .com というウェブサイトで、そんないプロジェクトの番組配信を行っております。私たち、そんない理科の時間だけではなくて、そんない雑貨店、そんない美術の時間、そして、そんなことないしょという番組の配信や、その前にやっていた、番組なども聞くことができます。また、そんな理科の時間 のアイコンをクリックしていただいて、エピソードがたくさん並んでいるページの右側から、メールをお送りいただくこともできます。あとですね、YouTube での番組配信、そして、Twitter での情報配信もしております。そんないひらがなでか、そんない P、 そんないプロジェクトですね、で検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、またね、たまに寒い日とかもありますが、暖かい格好でお花見をしてください。
はい、
はい、というわけで、そんな理科の時間 B 207回お送りいたしましたのは、よしやすと
香りでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。